はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、各スポーツの良いところまとめということでお話をしていきます。日曜日ね、いつもは生放送をして質問に答えるということをやっていたんですが、今日はね、通常放送させてもらおうかなと思います。ボイシーのトークテーマが、昨日土曜日のトークテーマがですね、やってて良かったスポーツということで、まあ、このね、バスケの大学はスポーツのチャンネルということがありますので、スポーツってどんな良いところがあるのっていう話を種目別にしてみたいと思うんですね。多くの方がバスケットボールの指導者の方がね、私の放送は聞いていただいていると思いますが、バスケットボール以外にもね、サッカーだとか、他のね、競技で指導をされているという方が聞いていらっしゃるかと思うので、いろんなスポーツ思いつくままに言っていきたいと思います。そうですね。まずサッカーのいいところって何ですかっていう、私が考えるのは、誰でもできるっていうところと、ルールが非常に難しいっていうところの2点ですね。はい。誰でもできるっていうのは、この特別な用具が必要ないということで、まあ、ボール1個あればですね、まあ、サッカーゴールっていうのが、たとえなくても、ここからここがゴールねっていうふうに線を引けばね、どっかの、広場ですぐできると。まあ、バスケットボールだと、当然リングが必要だし、野球だとバット、グローブ、ボール、いろいろ必要ということに対して、サッカーはボール1個でできるというところが最大の魅力だし、世界的に普及している理由なのかなと思います。で、一方でですね、ルールが非常に難しいっていうのは、もう何たって一番サッカーが難しいと思うんですよね。それ、要は手使っちゃいけないっていうんですからね。人間の作業っていうのはほとんど手で、やるはずなのに、その手を使っちゃいけませんとね。で、足だけでボールを転がしてくださいっていう、この難しさ、ここにですね、やっぱ魅力があるのかなと思います。そして、何とかしてゴールの近くまで運んだとしても、ゴールにキーパーがいるというね、この理不尽とも言える設定、ここをかいくぐって1点入れるというところにですね、魅力があるのかなと思いますので、その難しい設定、誰でもできるという簡単さに対して難しい設定というね、この絶妙な、奇跡のバランスがサッカーの魅力かなと思います。はい、私はサッカーそう捉えてますね。それからサッカーと同じイギリスのスポーツ、ラグビー行きましょうか。ラグビーはね、まあ私は何度もお話ししてますけど、日々の先生のね、影響で非常に好きなスポーツでありますが、ラグビーってのは紳士のスポーツであって、ノーサイド、試合が終わったら敵味方関係なし、みんな友達ということだったり、フェアプレーの精神ということね、これ広く言われてますよね。で、私なりにもう一つ付け加えるとすれば、完全分業制で、そして全員主役というところがやっぱりすごく魅力かなと思います。まあ、バスケットボールと、比べるとですね、バスケットボールというのはポジションが合ってないようなものっていうところもあると思うんですね。全員が同じような動きをするというところに対して、完全にラグビーの場合だとですね、スクラムを組む人、ね、そして、ボールをね、飛ばす人、ボールを持って走る人ということが、はっきり分かれている、比較的はっきり分かれているスポーツだと思います。そんな中で、やっぱりお互いがお互いの仕事を信頼して、そしてみんなで繋いだ結果、得点につなげるというところが、すごくね、こう、ラグビーっていうのは、分業制とお互いのこう、尊重みたいなもののバランスが素晴らしく、まあ、その辺が、そのラグビーの精神ね、相手を尊重しましょうと、仲間も敬いましょうというところに繋がってんのかなと思います。一つ聞いたことある話でなるほどなと思ったのは、まあ、バスケットボールだとかサッカーでは得点王ってありますよね。得点王、はい、得点王ってあるんですけど、ラグビーでトライ王っていうのはないそうですね。今でもそうなのかな。これだいぶ昔に聞いた話で、あ、なるほどなと思ったんですけど、ラグビーでトライ王っていうのはないというふうに聞いたんですね。っていうのも、得点を取った人が偉いというか、チームに貢献したっていう考え方ではなくて、全員がつないで、たまたま最後ボールをね、トライ、地面につけたという人が、そういう役割だっただけで、別にその人の力ではないので、トライ王というのは必要ないという考えがラグビーにあるそうなんですね。はい、今現在でもプロリーグとかでもトライ王ってないんですかね。ちょっとそんな話を昔聞いたことがあるので、それ聞いた時には、あ、なるほどなと、そういう価値観のスポーツなんだなと思って、改めてラグビーの魅力感じました。はい、私はラグビーのね、良さはそんな風に思っています。それともう一個ぐらい行きましょうか。まあ、野球ですかね。今ね、メジャーリーグ大谷選手、話題になってますけど、野球はですね、他のスポーツと明らかに違うところが一点あります。明らかに違うところは、それは人が得点になるってところですね。人が得点になる。バスケットボールだったら、ボールがリングを通過したら得点です。サッカーもボールが線を越えたら得点ね。ラグビーもそうですね。ほとんどの競技っていうのは、ボールが どこかの場所に着いたとか、どこかの場所を通過したら得点なんですけど、野球は人がホームベースを踏んだなんですね。人なんですよ。だから、人をやっぱり返していく。人をね、一塁二塁にで、その選手を人を返していくという気持ち。それから、人をつないでいく。人でつないでいくっていう、人っていうキーワードが、ものすごく野球の場合はあるのかなというふうに思います。まあ、この辺はね、バスケットなんかでもボールをつなぐとか、そういう言い方しますけども、まあ、つなぐっていうことに関して言うと、やっぱり人っていうキーワードでですね、一番ふさわしいのは野球なのかなと思います。他の種目よりも、人が得点になるというところが野球の魅力なので、やっぱり人としてとかね、チームでみんなで、一人の人のためにやっていくとかっていう、そういう気持ちっていうのは、野球ならではのものがあるのかなと。だから言葉としてはね、犠牲フライとかあるじゃないですか。それから送りバントとか、そういうのって人のためにっていう言葉がすごく含まれてる、そういう競技かなと思いますので、野球の魅力はその辺なのかなと私は思います。あともう一つバレーボール行きましょうか。まあバレーボール私ね、体育の教員なんで、授業ですごく、行うことが多いバレーボールなんですけど、バレーボールはね、バスケットボールにはない素敵なルールがあるんですね。それは、一人の人がずっとボール持ってちゃいけないっていうルールですね。まあ3回で返すと。まず最初サーブカットして、2段目でボールを上げて、3段目で打つという3段攻撃。これがバレーボール普通だと思うんですけど、ね、その3回を同じ人がずっとボール3回連続で触っちゃいけませんよね。うん。だからルール上ですね、ワンマンチームっていうのが成り立たないような、設計になってると。ここがやっぱりバレーボール素晴らしい。それこそ全員でやらなきゃいけないというところがすごく素晴らしいところなのかなと思います。1回目 A さんがね、触りました。したら2回目他の人に当たって、また A さんに戻ってくるんだったらいいんですけど、A さんが3回全部処理するということは、まあ許されてないということですよね。この辺がバレーボール、絶対一人ではできないと。人と協力しなければできないというところが、バレーボールのね、一番の特徴かなと思います。それともう一個はですね、バレーボールっていうのはこのボールが床についたら得点になりますから、とにかく見送って、ボールが落っこっちゃうよりは、まずはとにかく手を出していくと。とにかくボールに触りに行くっていうことがすごく大事ですよね。時折こう、明らかに間に合わないボールもスライディングしていくっていうのが、バレーボールよく見ますけども、あの精神っていうのも素晴らしいなと思います。とにかく見送るぐらいだったら手を出そうと。ね、チャレンジしていこうということで、仲間をどんどん元気づけて、で、ミスになったかもしれない。結果的に相手に得点が入ったかもしれないけど、手を出しに行くその姿勢はいいよね。っていう風な持っていき方がしやすいので、その点もバレーボール素晴らしい、競技なのかなと思います。はい、私のバレーボールに対する思い入れはそんな感じですね。じゃあ最後、私の専門のバスケットボール行きたいと思うんですけど、まあバスケットボールはですね、やっぱり一番は人を助けるというところにあるのかなと思います。まあいろんな今まで話してたキーワードの中にもやっぱり人との関係っていうところはね、今のバレーボールもそうだし、野球もそうだし、ラグビーもね、いろいろこう人っていうキーワードをどんどん言っていって、そこはスポーツ全体の共通の魅力なのかなというふうに思うんですが、バスケットボールはポジションがあるようでないと、でコート内の人数が少ないということを考えると、やっぱり人のために動くっていう人の危ないところを助けるっていうことがすごく大事になってくると思います。カバーディフェンスだとかね、それからオフェンスでいうとスクリーンだとかね、こういう人のために動くっていうところがすごく大事なので、やっぱりその人のために動くその気づき、感性、そういったものが大事だし、日頃のコミュニケーション、そういったことが大事なので、人のために助けるという、人を助けるために動くというところが、実社会に出て、すごくこう通じるものがバスケットボールはあるのかなと思います。はい。なので、日頃のところからね、そういう習慣を身につけて、コートの中でそういう日頃から人のために動くという習慣化がされた人間は、社会で役立つというようなところから、バスケットボールっていうのもその実社会でね、特にその一瞬の状況判断がそのまま現れる習慣のスポーツと言われてますから、そういった心のね、危ないところを助けると、困ってる人を助けるという習慣が身につきやすいのがバスケットボールであり、まあそれが実社会に行きやすい、そんなスポーツなのかなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。あなたがね、思うスポーツ、特にバスケットボールの魅力、そんなのがあったらぜひコメント欄にて教えてください。もうちょっとだけお話をします。お手元そのままでお付き合いください。はい、どうでしょうか。今日の放送ちょっとでも面白かったなと思ったらハートマーク、いいねのボタンで応援お願いします。それからチャンネルの登録もよろしくお願いします。チャンネルフォローしておいてもらうと私のね放送があなたの手元に届きやすくなります。毎日だいたい朝6時から7時の間に はい、10分ぐらいの放送してますので、ぜひまた明日の放送でお会いしましょう。昨日の放送ですね、応援される選手のお手本ということでお話をしました。まだ聞いてないよという方はぜひですね、このチャプターのリンクから聞いてみてください。コメント読み上げます。宮崎先生、NG 曲線の話分かりやすかったですと。身内の話で恐縮ですが、息子が半月板損傷して手術して、3ヶ月近くプレーができなくなった時、怪我をして、数ヶ月経ってから、家内に、僕はいつサッカーができなくなってもいいように毎日全力でやってきたから悔いはないよと言ってたそうですと。ああ、偉いな。リハビリ中も黙々と誰よりも雑用をこなしながらできるトレーニングをコツコツやっていましたと。学校では監督と選手という関係なので、必要以上に声をかけることをあえてしてないのですが、親としてはもちろん監督として彼を応援したくない、なりたい感情が強くなりましたと。いやー素晴らしいですね。素晴らしいお話ですね。ありがとうございます。本当にこういうね、人を育てた、宮崎先生も、本当にご立派だと思います。ありがとうございます。ですね。影島さん。NG 曲線ローズの話とても感動しますねと。派手なプレイや身体能力はもちろん NBA の楽しさですが、こういう背景を知るとまた違う角度から学べることが多いので楽しく学びになりましたということでありがとうございます。あ、宮崎先生もう一個コメントありましたね。このように育ってくれて嬉しいですと。付け加えると、家内の子育ての仕方、サポートにはいつも頭が下がり感謝していますということで、はい、こういうふうに書いていただける宮崎先生が素敵だと思います。はい、奥様にもよろしくお伝えください。松井さん、僕のここ12年が N の字ですと。三原先生の放送を聞いてあっと思いましたということでね、じゃあここからもう上がっていくのみということで応援しております。松井さん、ありがとうございます。トライさんは、今日は大会でまさに N の下がりどころでした。自分のベンチワークにも反省がたくさん、もう一度仕切り直しですということでね、ワクワクした気持ちでぜひね、取り組んでいきましょう。最後、小池さん、デリック・ローズのお話ありがとうございましたと。本当に素晴らしいの一言ですねと。希望を捨てず、諦めず努力し続けることの体現ですね。時々今回のように三原先生視点による NBA 選手紹介をしていただくのも面白そうだと思いましたということでね。はい、好評であればまた今後もね、こんな形続けたいと思います。ということで、ありがとうございました。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りをほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は放送の説明欄から一度覗いて体験してみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。